それでは今日与えられております神様のお言葉である聖書を朗読させていただきます。今日は新約聖書使徒の働き4章の23節から31節までです。2017年度版ですと新約聖書の239ページにあたります。使徒の働き4章の23節から31節までを朗読させていただきます。それではお読みいたします。さて釈放された2人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか。地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人たちやイスラエルの民とともに、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手とご計画によって起こるように前もって定められていたことをすべてを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。彼らが祈りを終えると、集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。今日はここまででございます。今朝は神に祈る群れと題して鈴木テモテ牧師より説教していただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
今朝もこうして対面とズームの両方で皆さんと共に礼拝を持てますことを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもを、私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今日も私たちにこの礼拝を与えてくださって感謝いたします。 開かれた御言葉を祝福してください。私たちが抱えているいろいろな悩みや重荷をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに耳を傾けることができますように、どうぞ助けてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねしてイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。前回使徒の働きの4章22節までの場面を読みました。エルサレムの神殿でペテロとヨハネが生まれつき歩けなかった人をイエスの御名によって歩けるようにしたことをきっかけに、大勢の人々がペテロたちのいる場所に駆け寄ってきて、ペテロの語る福音に耳を傾けたのでした。ペテロは彼らに、この人が歩けるようになったのはイエスの御名によるということを告げ、あなたたちが十字架につけたイエスを神はよみがえらせたと言って、イエスを通して神が救いの御業を実現されたということを伝え、彼らに悔い改めて神に立ち返るように述べたのでした。その騒ぎを見て、神殿を警護する守衛長たちや、守衛長やサドカイ人たちは、ペテロとヨハネの二人を捕らえて留置所に入れました。復活を認めないサドカイ人たちは、ペテロたちが神殿で堂々とイエスの復活について語るのを我慢ならなかったのです。そして翌日、大祭司を議長とするユダヤ教最高議会を開いて二人を尋問したのでした。こうしてキリスト教会は政治権力による最初の迫害を受けました。かつてシエスが告げておられたように、イエスが迫害されたように、イエスに従う弟子たちも時の指導者権力者たちによって迫害を受けることとなったのです。しかしシエスは弟子たちにこのようにも言っておられました。人々があなた方を街道や役人たち権力者たちのところへ連れて行ったとき、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことは聖霊が教えてくださるからです。その約束通りに、ペテロは聖霊に満たされて力強く弁証し、イエスこそ旧約聖書で約束された救い主であるということを示して、大祭司や議員たちを困惑させたのでした。議員たちは今後誰にもこの名によって語ってはならないと厳しく命じますが、ペテロたちは神に聞き従うことよりもあなたたちに聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください、私たちが見たこと聞いたことを話さないわけにはいきませんと反論し、自分たちはこれからも復活のイエスを証しし続けると公言したのでした。権力者たちはこの生まれつき歩けなかった男性がペテロたちと共に立っているのを見ては返す言葉もなく、またこの歩けるようにされた男性のゆえに人々が神を崇めていたため、それ以上使徒たちを罰する術がなく、二人をさらに脅した上で釈放したのでした。今日はその続きです。23節。さて、釈放された二人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。釈放された二人は、まっすぐ彼らの仲間たちのところへ行って、祭司長や長老たちが彼らに言ったことを残らず報告しました。どんな報告だったでしょうか。怖い目にあった。散々脅された。これからは慎重に控えめに行動しよう。そうではなかったでしょう。 主が言葉を与えてくださり、私たちはイスラエルの代表者たちに、神が死者の中からよみがえらせた主イエスこそ救い主であると証言することができた。脅されても勇敢に立ち続けることができた。そういった信仰の勝利の報告であったことでしょう。これを聞いていた人々が心を合わせて主を賛美して祈っているように、それは皆を励ます報告だったのです。24節、これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方です。彼らはすぐさま心を一つに神に向かって祈ったのです。人たちが最高議会の権力者たちの脅しにもひるまず勇敢であったように、教会の仲間たちも勇敢な祈りを捧げます。その最初の言葉は主よという神への呼びかけでした。ここでは一般的な主人を表すギリシャ語キュリオスではなく、すべてを治める方、比類なき主権者、絶対的統治者という意味を持つデスポテスという言葉が使われています。人間の目にはこの世で最大の力を握っているのは政治の権力者たちです。しかしこの政治的権力者を支配しているのは目には見えませんが、絶対的主権を握っておられ絶対的主権を持って世界を治めておられる誠の神です。この主よという呼びかけは、すべてのものの主権者である主よという意味があるのです。この主よという呼びかけに続いて、あなたは天と地と海、それらの中のすべてのものを作られた方ですという告白が続きます。これは天と地など両極のものを並べて述べることによって、その中にあるすべてのものを表すヘブル語的な表現です。聖書には、旧約聖書にはダンからベールシェバといって、こう南から北まで、その間にあるすべてというふうな表現があったり、それから小さいものにも大きいものにも、飛んでいるものにも貧しいものにも、自由人にも奴隷にもなど、数多くのこうした両極の表現が登場しています。主はこの世界すべてを作られた創造主なる神です。25節26節、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の組谷は虚しいことを企むのか。地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、ここではあなたは聖霊によってダビデの口を通してこう言われましたと、主が預言者の口を通して語られる啓示の神であることが告白されています。ここで引用されていますのは詩編の2編で、およそ1000年も前のダビデの時代に、地上の王たちや支配者たちが結託して主に逆らい、主の油注がれた方メシアに反抗することが予告されています。そして27節で述べられていますように、ヘロデとピラト、異邦人やイスラエルの民というそれぞれ異質の組み合わせの者たちが結託してキリストを殺害したことが告げられ、彼らが行ったことは神が前もって定められていたことであったと告げられています。このように初代教会の信徒たちは詩編2編の御言葉を引用して、 今のユダヤ教権力者たちによる自分たちへの迫害も神の御手の中にあり、御心の中にあるということを確認するのです。ここには主が歴史を支配される神であるという信仰が認められます。主は創造され語られ、歴史を支配しておられる神であられる、そのような告白、主を称える賛美がどんな願いを申し述べるよりも先になされていることが確認できます。神は世界と歴史を支配しておられ、一切の出来事は神の御手の中にあり、御心の中に定められている。私たちも祈るとき、その呼びかけにおいて神がどのようなお方であるのかを告白し、すべてを治めておられる神に、私たちを愛し私たちと共にいてくださる神に心からの信頼を持って祈ることが求められています。引用された詩編2編の続きには、天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられるとあります。地上の王たちの限られた支配と、天の御座についておられ歴史を支配しておられる主の永遠のご支配とが対比され述べられているのです。そして詩編2編は、幸いなことよ、すべて主に身を避ける人はという言葉で締めくくられます。主に身を避ける人という言葉は、迫害や困難があることを想定して語られているものでしょう。信徒たちはこの祈りにおいて、まず彼らの心が神の聖なるご支配で満たされることを求めたのでした。このように神のご支配と御心とが明らかにされ、その御前にへり下って、ついに彼らの願いを祈る準備が整いました。ここで彼らは3つのことを祈り求めています。1つ目は29節の彼らの脅かしをご覧くださいという願いです。彼らの脅かしをご覧ください、彼らの脅威を打ち砕いてくださいと求めたのではありません。教会が平和と安全のうちに保たれますようにと祈ったのでもなく、ただ彼らに目を留めてくださいと祈ったのです。神のご支配と正しさを心から信じている彼らの全く信頼がここに表されています。彼らはおろおろすることなく、神の主権とご支配にしっかりと基づいて、また悪に正しく報いてくださる主を信頼して祈っているのです。二つ目の求めは、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてくださいというものです。権力者たちの脅かしにくじけず、勇敢に大胆に御言葉を語ることができるように、聖霊の力を祈り求めているのです。三つ目に祈られているのは30節、御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてくださいという願いです。彼らが求めたのは、天からの火を下してくださいといった復讐や破壊の奇跡ではなく、他者を慈しむ癒しの奇跡であり、御言葉を大胆に告げることができる確証としての、印としての技でありました。私たちは災いや困難に遭うと、どうかこの状況を変えてくださいとか、自分を苦しめるあの人をどうにかしてくださいといった祈りをしがちではないでしょうか。けれども、生徒たちが祈り求めたのは、自分たちを強め、 弾圧や迫害の中でも大胆に証しできるようにしてくださいということでした。その祈りはイエスの名によって語ったり教えたりはしてはならないというユダヤ教最高議会の決定と命令に逆らい真っ向から挑戦する勇敢な祈りでありました。私は今日の場面を読みながら賛美歌90番ここも神の御国なればを思い出しました。この賛美歌90番の歌詞はアメリカ人の牧師が書いたものだそうですが、1節2節は岩に木々に空に海に神の御業が表されている、鳥の歌声、花の香りなど神が作られた自然界の被造物も主を称えているという、神の創造の御業を称える詩が歌われていますけれども、3節ではここも神の御国なれば横島しばしは時をうとも主の御旨のややになりて雨土ついには一つとならんと、神の御国、神のご支配の中に横島な者どもがしばしの間時をうることが告げられています。しかし困難な時、吹き荒れる嵐の中にも主のご支配、主の御旨がなされると告白されています。この初代教会の信徒たちも困難や危険のただ中にあっても全能の神のご支配と正しさに目を注ぎ、神の導きに心を傾け、迫害が増しても自分たちが大胆に主の復活と救いを明かしできるように果敢に祈ったのです。31節、彼らが祈りを得ると集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。彼らが祈りを得ると集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。祈りは受け入れられました。彼らが集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ御言葉を大胆に語り出しました。神は彼らの中に、教会の中に働き続けておられ、聖霊で満たし愛の交わりに生かし、大胆に復活のイエスを証しする力を与えてくださったのです。今日の場面には大きな対比があると思います。それはこの世の支配者たちの結託とキリスト者たちの信仰による結束です。前者は互いの利得によるつながりで条件的なつながりです。しかし後者の教会の信徒たちの結束一致は人間の利害関係ではなく恵みによって召され結ばれた真実な絆です。互いを慈しみ尊び、喜びも悲しみも分かち合う、支え合い補い合う、祝福に満ちたつながり、愛の交わりです。この教会の一致と危険のただ中にあって神の御心に従い通した実例として、ルシャンボンのクリスチャンたちの話を紹介したいと思います。前にもご紹介したことがあると思いますけれども、このルシャンボンというのはフランスの中央に位置するプロテスタントの信者たちが暮らす村で、ナチスドイツに非暴力で抵抗し続け、虐殺から逃れてきた大勢のユダヤ人たちをかくまい救った村です。フランスがドイツに占領され、ヒトラーの傀儡政権であるビッシー政権が建てられると、 国内にいたユダヤ人たちの危険は増し、多くが逮捕され、次々と強制収容所に送られたのです。そうした中、トロクメ牧師とタイス牧師、そして村人たちは、夜訪ねてくるユダヤ人を一人また一人と、村の安全な場所に連れて行ってかくまい、そして中立国のスイスに脱出させるという手助けをしたのです。言うまでもなく、それは大変に危険なことでした。トロクメ牧師とタイス牧師もたびたび逮捕され、尋問を受け、またナチスのゲシュタポに殺されかけた時もありました。しかし、どんなに危険であろうと、ユダヤ人たちを助けず見殺しにすることは、神の御心に反することだと、揺るがない信念で、戦争終結まで5000人を超えるユダヤ人の命を助けたのです。彼らには御言葉による明確な使命が与えられていましたが、恐れや不安がなかったわけではなかったでしょう。権力者たちに逆らう彼らは絶えず危険にさらされていました。それでも平安と勇気をいただいて、ルシャンボンのキリスト者たちは信仰の道を歩み通したのです。その秘訣は、有事が起きる前からの教会の結束と、御言葉に従い続けようとした生活にあったそうです。トロクメ牧師とタイス牧師たち、そして村の教会の信徒たちは、普段から御言葉を共に学び、聖書の愛を生活の中で実践することを心がけていました。心を一つに祈り合い、励まし合い、助け合う真実な絆、愛の交わりを持っていたのです。私たち人間は先のことが予測できませんから、不安や恐れを完全に取り去るということはできません。だから絶えず主の支えを祈り、平安と喜びで心が満たされるように祈ることが求められています。迫害や困難の中で神のご支配を疑い、望みを失ってしまうことがないように、私たちは聖霊の御助け、御言葉の励ましと導きを求め、そして信仰の仲間同士の支え合いを心合わせて祈ることを大切に歩んでいくものでありたいと思います。そして困難や危険の中でも、主のご支配を信頼し、御心に従って歩み、なすべき働きを果たしていく私たちでありたいと願います。お祈りしましょう。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。天と地と海とその中にあるすべてのものを創造され、御手の中にご支配しておられます父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は釈放されたペテロとヨハネが教会の仲間たちに報告をし、皆が心を一つにあなたに祈った場面を読みました。弾圧や迫害にあっても、あなたのご支配を信じて大胆に福音を語ることができるように祈り求めた初代教会の生徒たちのように、私たちもどんな状況においてもあなたのご支配を信じて、あなたに従い続けることができますように、聖霊の御助けをお与えください。また互いに祈り合い、支え合い、助け合って歩むことができますように、私たちの交わりを祝福してください。救い主イエスキリストの尊い名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美歌の90番、ここも神の、これを賛美しましょう。
No.